報酬に見合う仕事をしたらプロフェッショナルです。こんにちは、近森満です。今日も DX してますか？さて、今日はですね、このようなタイトルですね、報酬に見合う仕事をしたらプロであるということをですね、お話したいというふうに思います。これはですね、先日、見てたらですね、またツイッターちっちゃいましたね。X 見てたらですね、この報酬に見合う仕事をしたらプロ、報酬に見合う仕事をしたらプロっていう言い方が正しいのかどうかわかんないんですけど、まあ、例えば会社で、給料に見合う、これね、ツイッターの中では給料に見合う仕事をしたらプロっていうふうに書いたんですよね。で、このことについてね、ちょっとこう、いろんな角度から、深掘りしていきたいななんていうふうに思うんですね。まずこの当人ですよね。今日ね、幸せのレシピの話なので、基本的に幸せになるための、何でしょう、tips をですね、お話しするわけなんですけれども、この感覚覚えておいてほしいんですね。報酬に見合う仕事をしたらプロっていうふうに思ってください。ですから、報酬に見合う仕事ができる自分になるっていうことが基本前提だということですね。あくまでもですね、この報酬に見合うって言っているのは自分が決めることではなくて、お客様ですとか、まあ、会社でしたら上司であるとか、会社というものですね。会社ってのは人なので、人の集まりなので、その誰かが、これは報酬に見合ってますよと、給料に見合ってますよっていうことを、出した結果のこの、積み重ねがですね、結果的に言うとそのプロであるということなんです。このプロであるということをですね、よくちょっと、考えてほしいんですね。で、なぜこの話というか、この感覚を私が持って言うのかっていうのはですね、実はうーんと昔、そうですね、結婚する前かな、ちょっとどのタイミングか分かんないんですけれども、ある話を聞いたことがあるんですね。っていうのは、これちょっとね、日本とは環境が違うからということもあると思うんですけど、アメリカのウェイターさんとかウェイトレスさん、今そういう言い方しないのかもしれないですけど、いわゆるその、日本で言うとウェイターさんとかウェイトレスさんっていうように、まあ、お店でこうサーブをする人っていうのがいるわけですね。サーブするっていうのは、食事を届けてくれたりとか、注文を聞いてくれたりとかっていうことをする人がいるんですけど、あの人たちって、基本お店からその仕事をしてくださいって言って雇われてるんですよね。で、日本の場合も同じようにアルバイトさんだとか、それからね、お店の中で働く人って言ったときに、基本的には、その仕事の、まあ、ジョブって言ってるんですけど、仕事業務の細分化をしたときに、あなたはこれをやってください、これをやってくださいって決められてるんだけど、だけど、それ以外のこともやったりしますよね。で、アメリカってすごくきっちりしていて、ジョブディスクリプションっていうのがあるように、仕事の定義が決まってるんですよね。まあ、要は仕事の定義というか、あなたに、あなたがやるべき仕事はこれですっていうのがきっちり決まっているので、それを超えて仕事をしてはいけないっていうふうになってるんですよ。面白いなと、その当時は思ったんですね。まあ、外資系に当時いたわけでもないし、日本企業でずっと働いてきた感覚からすると、このね、海外の、いわゆる、日本で言ったらアルバイトみたいな仕事なのかもしれないです。そのね、そういうふうに、別にその仕事がね、いいとか悪いとか、なんでしょうね、そう、位が高いとか低いとか、そういう話ではなくて、アルバイトという形でやっているような仕事なのかもしれないけれども、そのように仕事の、役割というのが決まっていて、例えば、そのウェイトレスさんの仕事、ウェイターさん、ウェイトレスさんの仕事をですね、取っちゃうといけないんですね。どういうことかっていうと、あるテーブルに着いた、ウェイターさんがいたとしたときに、そのウェイターさんに、例えばですね、お願いします。水持ってきてもらえませんかって、日本だったら言うじゃないですか。そうすると、誰それ構わず近くにいた人が、はい、どうぞってやってるんですけど、それは日本の中での仕組みなんですね。で、アメリカの方の仕組みでいくと、そのテーブルには専用のウェイターさんやウェイトレスさんっていうのがいて、必ずお水を出すときにも、その人がサーブをする、ね、提供するっていうことをするんです。その代わり、お店側からすると、しっかりとそのテーブルを責任持って、対応してくれたということで、お給料ですよね。まあ、日本だったらアルバイト料とか、から報酬っていうのが支払われて、それを彼らは、自分たちはプロとして認識してやってるっていうんですね。で、それどういうことかっていうと、私の仕事なんだから取らないでくださいっていうのと、もう一つが、その仕事、例えば変な仕事を頼まれた時に、その仕事は私はプロとして頼まれていないので、やりませんってはっきり言うらしいです。で、これ、映画とか見ててもね、そういうことって結構出てくるんですよね。で、これをね、聞いた時に、私は、なんて、 心が狭いという言い方はないんですけど、ぶっきらぼうなのかとかね、ああ、やっぱりアメリカナイズされてるなとかね、そんな風な感覚に陥っちゃうんですね。つまり私には、アメリカに、アメリカでの仕事の文化とかルールとかマナーとかね、そういったものっていうのが全くその当時なかったので、何を言ってるのかわからないというよりも、ああ、そういう人間性なんだ、みたいな風に捉えちゃったんですよね。ところが、まあ日本に帰って、日本で、例えば僕もアルバイトをやったりとかね、学生時代やったりとか、いろんな仕事をやった時にね、おい、ちょっとお前来てくれって言われて、行くと、これ、やっといてくれるかって言って、全然なんか、それ私がやるんですかとか、僕がやるんですかとかって言っちゃうぐらいのことも平気で頼んできて、まあある意味で言うと、下っ端だからとか、アルバイトだから、お前ら何でもやれよ、みたいな感じになっちゃうことってありますよね。まあ日本でも、現時点ね、すべてがすべて、きっちりとしてるわけでもないんだけど、でも最近の企業は、そのジョブディスクリプションというのをね、きっちり決めるようになっていて、それに仕組みとしてもね、ICD っていう、まあ、これデジタルの業界ですけども、ICD っていう仕組みがあって、インストラクション、なんだ、ICD っていうのがあるんですよ。ごめんなさい、すぐ出てこないんですけど、それによると、もう仕事の定義、ジョブの定義っていうのを決めていて、あなたはこれができること、できることっていうのを自分でチェックリストで決められ、見れるようになってたりするんですよね。まあそんなようにちょっとごめんなさい、はしょっちゃったんで、何言ってたかよくわからないかもしれないんですけども、そういうことがあって、報酬に見合う仕事をしたらプロって言った時に、プロの定義は何ですかっていうのが、アメリカではしっかりしてます。で、私が外資系企業に勤めた時に、それがはっきりわかったのが、今まで日本企業でね、十何年働いてきて、で、初めて外資に行った時です。その時に、当然ですけど、私は日本人ですから、ね、それ日本人だし、その採用された、一番外資に採用された最初の時から、日本支社長というね、まあ、日本の株式会社の代表取締役なんですけども、一応、グローバルの中では日本支社長という形で、自分がやった時にね、社長なんだから、全部やんなきゃダメだと、いろんなことをやんなきゃダメだとかっていうふうに考えるわけじゃないですか。ところが、違うんですよ。彼ら外国人にしてみると、おい、近森と、ね。まあ、おい、近森って言い方しないかもしれないですけどね。近森さんって言われるんですけど、あなたの仕事はこれですと。こういうふうに仕事をしてくださいって言ってるんですから、これ以上やってはダメですって言われるんですね。それは、職権乱用ですぐらいの勢いで言われるんですよ。何言ってんのと。日本企業はそうじゃないと。お客様から言われて、こういうことをしてくださいって言ってるんだから、それはやるべきでしょって僕は言うわけですね。いや、違うと。ね、お客様からそういうふうに言われようとも、それは私たちの責任の範囲に入ってないんだから、君がやるべきことじゃないと。もしやるんだったら、上長、それから、ヘッドオフィスなんですけどね、本社の方にしっかりと確認を取って、やるべきことかどうかを判断を向こうに仰ぎなさい。それがあなたがやる仕事ですって言われたんですよ。ってなって、そんなこと言ってたらね、仕事にならないし、お客さんにそんなこと言ったらね、なんだお前、一階のね、下っ端のね、社員じゃねえんだから、そんなこと、自分で考えろぐらいの話になるわけじゃないですか。あ、ちょっとね、乱暴な言い方ですね。昔風な、パワハラ、モラハラが平気でありましたみたいな言い方してますけど、まあ、そのぐらいのね、感覚だったんですよ、当時の話ね。あったんですよ。そんなぐらい、やっぱり、海外と日本では、全くこの文化も違うし考え方も違うんだなっていうのを改めて知った時に、日本の中での、プロってなんだろうっていうふうに考えた時にね、プロになりにくい環境があるんだなっていうのを感じたんですよ。ね、これ私の感覚ね。で、じゃあ自分がプロとして、自分がね、何か仕事をして自分はプロなんだと、プロの仕事ができてるんだっていうふうに思った時に、何を軸に考えたらいいのかっていうのは、これはね、やっぱり自分なんですよ。自分が何者であるのか、自分が何を、できる人なのかっていうことを自分がしっかりと認識して、それで自分はこれこれのプロですよってやっぱり言えること、これが大切であるということが一つ。それから、ごめんなさいね。ちょっとね、電話がかかってきて途切れちゃったので、また、再開しますね。 そんな形でですね、ってどこまで喋ったのかっていうのが繋がってないかもしれないですけれども、プロとしてやはりね、相手に自分のスキルや自分の考えてることとか、自分のできることっていうのをやっぱり、提示をする。で、それに対して相手の、仕事ですね、これは別に業務委託をするとかね、そういう話でもないんだけれども、会社の中で働いていてもそうなんですけども、やっぱり自分自身が何者であるのかっていうことをね、しっかり提示しておくってことが大切なんですよね。そうするとね、例えば、なんで、日本企業の場合だとね、結構ね、誰にでもね、何でもかんでも頼んじゃうみたいなのがあるんですけど、これが得意な人とか、これがよくできる人っていう人には、そういう仕事が集まってくるんですよね。もっと言うとね、なんか仕事をしてたんだけども、これもできますよ、あれもできますよとかっつって、中途半端にいろんなことができるとね、いろんな頼み方をされてしまうんですよね。まあ、ある意味で言うと、なんか使い勝手のいい人とかね、言えば何でも言うこと聞いてくれる人みたいな感じになって、いいように使われてしまうっていうケースも結構あるんですよね。だからそれよりは、しっかりと自分自身、例えばね、インターネットに強く情報収集が得意ですっていうのでもいいですし、プログラミングとか IT の世界で言えばね、この Java が強いとか C 言語が強いとかね、そういったことでもいいんですけども、自分がやっぱり得意なものとか得意な領域っていうものをね、しっかりと提示しておく、知ってもらうことっていうのは大切なのかなというふうに思います。ただまあね、今そうは言いましたけれども、やっぱり海外の企業でもね、その奉仕の精神みたいのがちゃんとあってね、なのでこれ手伝いましょうかとか、今時間があるのでこれやりますよとかっていうのは結構ね言ってくれたりやってくれたりするんですよ。全くねそのぶっきらぼうに私の仕事じゃないからやりませんとか、それはね他の人にやらせてくださいとかっていうふうには全部を全部ね言ってるわけじゃなくて、それはやっぱり人によるんですよね。優しい人もいればね、きつい人もいればね、付き合いの悪い人もいればね、いろんな人が、やっぱり日本でもそうですし、海外もいるんで、人間なんでね、そういうことではあるんですよ。コミュニケーションの問題もありますしね。だから何でもかんでもそういうふうに言ってるわけではないということだけちょっとご理解いただきたいなというふうに思います。まあそういう前提で言えばですね、やっぱりね、なんていうのかな、まあ、今日のね、テーマであります、報酬に見合う仕事をしたらプロっていうところなんですけど、やっぱり自分がね、いくら頑張っても、相手がプロっていうふうに認めなければ、プロではないという認識だし、自分がね、私はプロなんだからって言ったところで、やっぱりそれがね、なんでしょうね、報酬に見合うかどうかっていうのはまた違う話だというふうに思います。そういう意味では、ある意味で言うとね、なんだろうな、この探求の精神というかね、常に自分が研鑽していくとかスキルアップをしたりね、最近ですとリスキリングをしてでもですね、自分の立場やね、報酬を上げるためのですね、活動するっていうのはとても大切なのかなというふうに思うんですね。じゃあね、どこまでやったらやり続けられるのかって話なんですよ。例えばね、20代、30代とか40代っていうのはね、やっぱり成長っていうものを考えて、いろんな行動したりとかね、学びもするじゃないですか。じゃあ、50代、60代になったらね、もう学ばないで、経験だけ積んで、のほほんとしてりゃいいのかっていうとね、やっぱりそういうこともないわけですよ。常にね、やっぱり新しいことを吸収したりとかね、特に私たち IT 産業とかデジタルに近いところで、にいると、どんどんやっぱりテクノロジー進化してきますよね。で、必ずしもね、そのプロだから、若い社員と同じような能力を備えてなければいけませんなんてことはないわけですよ。やっぱり経験に応じてとかね、それから、精神力もそうですよね。ね、ちょっとやそっと言われたぐらいじゃね、へこたれないみたいなことをね、持っている人っていうのは、それは経験とか、それからね、実績から裏付けられた精神が鍛えられている結果っていうのもあるわけですよね。やっぱりね、若いうちはね、経験もないし、どこに寄っていいか分かんないっていうのはね、よりどころがなくて、悶々と悩んじゃってね、辛くてね、泣いちゃったりとかっていう風にあると思いますけども、だんだん年取ってきて泣かなくなるのはね、やっぱりね、ずぶとくなるからなんですよね。だからずぶとくなった時にね、いや、ずぶといんだからっていうことと、スキルが満足してるからとか、ずぶといからプロなんだっていうふうに思うことではないっていうことなんですよね。やっぱりこれ どこまで行っても自分が成長しなきゃいけないと思うし、それのね、活動はしていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、報酬に見合う仕事をしたらプロと言ってる以上はですね、このプロフェッショナルについてですね、やっぱり自分自身がプロである、ある必要があるんだということをね、しっかりと考えていただく必要があります。で、じゃあ それどうしたらいいのかっていうことなんですけれども、やっぱりね、いや、そんなこと言ったってね、時間がなくて学ぶ時間がないよとかね、時間がなくて学ぶ時間がないっていうか、時間がなくてね、学ぶ必要がないとか、あとはね、日々の仕事のね、ルーティーンが忙しくて、そんなこと考えてられませんとかね、いっぱいあると思うんですよ。まあ、そんな時はね、今時チャット GPT とかね、生成 AI とかあるんで、一生懸命活用したらどうですかっていう話もあるわけですよね。で、さっきのプロの仕事とかっていうのもそうです。どんどんね、新しいテクノロジーが出てくるので、やっぱりテクノロジーを、使ってでもですね、その時間とか、納期通りに上げるとかね、それから、効率よく仕事をするだとか、周りの人たちとのね、合意形成をするためにツールを使うだとか、いろんなものがもうできるような時代になってるわけですよね。昔と違ってね、やっぱり一字一句ね、ほうれん草みたいな形でやらなくても、ほうれん草なんてしなくてももう、共通のツールを使えばですね、どんどんなその強烈いわゆる合意形成だったりね、共通な、話し合いを前提としなくても、まあ、いちいちね集まらなくてもできるようになってますよね。オンラインのツールもありますし、だからそのほうれん草っていうことに限って言ってもね、どんどんツールが出てきたことによって、効率よく、こなせるようになったという時代になっていますので、そういうね、デジタルをね、ふんだんに活用するってことは大切なんですよね。で、そうなってくるとね、プロの領域の一つに、やっぱりね、デジタルツールを、まあ、最新の、デジタルに限らないですね、最新のツールを使いこなせることっていうのは、やっぱり一つ入ってくると思いますね。で、私事で言えば、とにかく新しいものが出てきたらどんどん触るっていうことはやってるんですね。まあこれさっきの話でね、時間がないからできないじゃないかとかっていう話もあると思うんですよ。やっぱりね、会社に勤めていて、重要なポジション任されていると、そこをね、一生懸命やっていてね、もうね、本当に帰るとクタクタになってしまって新しいことができないんだよっていうふうになるけどね、やっぱりそれはね、本末転倒ですね。うん、やっぱり自分の時間ですね、手元時間を増やすために、上手にやっぱりデジタルだったり周りだったり、それから仕事だったりね、職制だったり、いろんなものを活用するっていうことがあるわけですよ。例えばね、一つには課長から部長になりましたっていう人がいると思うんですけど、部長になって忙しくなるのは当たり前だけども、責任もね増えるのも当たり前だけども、権限が増えるっていうことがあるわけですよ。で、その権限によってね、今まで自分がやってたようなこともね、じゃあ自分ではなくて自分より部下にやらせようとかね、別の部署に任せようとかっていうことができるようになるんですよ。で、これ何かっていうとね、その人が やるべき仕事ってあると思うんだけれども、あったと思うんですよ。その課長がやるべき仕事とか、課長がやる仕事の時に、課長のポジションの時にはやってたんだけども、そのポジションが何をするのか、どうしたらいいのかってことが分かってから部長になるわけでしょ。だとしたら、部長という立場になった時に、課長はこうあったらいいよねとか、こうしたらもっとできるよねっていうことを、今度逆に、いわゆるメタナっていうのは、俯瞰してね、話ができたりとか見たりすることができるわけじゃないですか。で、それってね、やっぱり経験もありますし、それからね、その人の実績とかね、そのポジションっていうのもあると思うんですけども、それがね、先ほど言ったね、報酬に見合う仕事したらプロっていうところのプロの人の視点にも必要なところだというふうに思いますね。で、それは報酬に見合うってさっき言ったんだけど、その報酬が安いか高いかっていうのはね、いろいろあると思うんですけれども、これをね、言ったらあれですけれども、例えば、ね、そうですね、何か一つの仕事に対して、いくらいくら払いますって言った時にね、あなたと仕事をしてよかった、いくらいくら払ってもよかったっていうことなんですけど、その時にね、この例えば払ったお金に見合うから、仕事してよかったっていうふうに思うことってないと思うんですよ。もっと前提に、この相手あってのことですからね、相手が仕事を達成するっていうことに協力できたということに対して、その協力してもらったっていうことで一緒に仕事してよかったっていうのが次につながると思うんですよね。だからお金が高い安いとかではなくて、その、相手との関係性ですよね、信頼を、築く上で、相手とのね、やっぱりそこの合意っていうのがあるというのが大切だと思うんですよね。で、それがね、報酬に見合う仕事をしたらプロということにつながるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、そういうね、ことを考えたときにね、やっぱり身の回りになる最新のツールとかね、新しいものですとか、それからね、使えるものはどんどん使うということをね、やっぱりしていかなくちゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。ということでですね、これ幸せのレシピっていうネタなのかな、よくわからないですね。だけど少しでもね、勇気が持てるような話になったら嬉しいなというふうに思って、今日はこのテーマにしてみました。はい、ちょっと余談なんですけどね、 勝手に DX っていうのをね、これからやろうかなというふうに思ってるんですよね。勝手に DX って何かっていうとね、例えばね、昨今よく言われている農業がなかなか DX 化しませんよねとかっていう、DX 化っていう言い方ないですよ。DX 推進がね、なかなか進みませんよねとかっていう話があるんですよ。で、その一つの要因はね、その DX 推進なんてやってる暇がねえと。ね、そもそも兼務なんですよね。農家さんとかだって兼務だから、兼務じゃねえや。農家さんは 農家をやる、農業をやるっていうのが仕事で、デジタル化なんて考えてる余裕なんかないっていうのは確かにそうですよね。ね、その農家さんがね、いや、とにかく1ヶ月間ね、自分の農業の仕事は外れていいから、ね、報酬払うから、農業デジタル、農業 DX について、活動しなさいって言われたらもしかするとやるかもしれないけれども、普通そうなんないですよね。兼業ですよね。そうするとやっぱり自分の仕事が忙しいからね、毎日の野菜の管理とかね、そういうのが忙しいから、できないじゃないですか。っていうこともあるんだけども、だったら、勝手にね、農業こうしたらいいんじゃないのみたいなね、その勝手に DX みたいなものをね、ちょっと発表する場をこの放送の中に作ってもいいのかなというふうに思ったんですよね。で、なんでかっていうとね、いつも毎日こうやって配信してるじゃないですか。これ配信してるのも自分でテーマ決めてどんどん自分で勝手に言ってんだけれどもね。なんかね、お役に立てそうな話っていうのをいっぱいしてるつもりでもあるんだけども、まあ結構ね、実例とか事例とかからするとね、なんか薄いなーというところもあるんですね。だったらね、ちょっとね、発想を変えて、その壁打ちみたいなね、一人壁打ちみたいな。一人壁打ちみたいなものをね、これ堀内隆さんとはね、しょっちゅう壁打ちやってるんですけども、一人壁打ちみたいなものをね、こうやってみたら面白いんじゃないのかなと思ってね。例えば、紅茶を一つ題材にするとね、紅茶とテクノロジーみたいな、まあ、そんなようなね、ところから、DX、紅茶 DX みたいなものをね、考えたりとかっていうのはあっても面白いのかななんていうふうに思うんですよね。なんだろうね、その、わけのわかんないものの掛け合わせ。例えば、カエルと DX とかね。DX ガエル、いいね。なんか面白いな。いいや、デラックスになっちゃうかもしれないな。まあいいや。まあそんなようなことをね、ちょっと考えていたりもしますということで、また改めてそれできたらお話しするようにしますね。あともう一個がね、この間テレビ見て思ったんだけどね、テレビ見て思ったっていうかね、ちょっと別のラジオ番組なんですけど、安住さんがやってる日曜天国っていう番組があるんですよ。それがね、この間ね、初めてちょっと妻から教えてもらって聞いたらね、めちゃくちゃ面白くて、ああいう放送したいなって思ったんですね。で、まあ、どっちかっていうと、堀内隆さんとやってるのって、あれに近いなーなんて思ったりなんかもするんですけどね。だけど、ね、やっぱりね、安住さんは国民的なね、アナウンサーというかね、マルチタレントって言ったらいいの？アナウンサーですよね。うん、安住さんってそんな感じなんですよね。まあ、彼が、ああいう、なんでしょうね、しれっとした感じのね、人だから、すごくね、親しまれてるっていうのはあって、だし話術も上手だしね、笑いも取れるしっていうところがあると思うんだけど、もう一人ね、女性の方が一緒にアシスタントでいるんですけど、ね、その方ね、始終笑ってるわけですよ。安住さんの言うことに対して、ケラケラずっと笑ってるんですよ。あと面白いなと思って、僕一人で喋っててもね、誰もケラケラ笑わないじゃないですか。だから自分でケラケラ笑ってりゃいいんじゃないのかなっていうふうにも思ったんだけど、なんかケラケラ笑うボタンかなんか作ってね、アクションを起こしちゃおうかな。ケラケラケラケラとかって。そんなことしてもしょうがないですよね。笑える番組じゃないですもんね、そんなにね。内容的にね。はい。ということで、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけども、またですね、皆さんにこんなお話できたらいいなというふうに思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。明日もですね、日曜日なので幸せのレシピをお話したいと思います。聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。